This is MIT Technology Review.
2022年3月4日掲載。サイバー超大国を目指す中国が作り上げたハッキングエコシステム。中国と関係するハッカーがこれまでに使用した最も高度なマルウェアが2月28日に明らかになった。ステルス性の高いバックドアを設置するマルウェア、ダキシンは、摘発されるまでの10年間、世界各国の政府に対するスパイ活動に使われてきた。実は、今回発見されたダキシンはただの一過性のものではない。サイバー超大国を目指す中国が、10年にわたって取り組んできた努力が着実に実を結びつつあることを示す証拠の一つだ。かつて中国のハッカーは単純な破壊工作で知られていたが、厳格な統制、巨額の支出、それに世界でも類を見ないハッキングツールの政府への供給インフラによって、今では世界トップクラスの能力を持つようになった。この変化は何年も前に始まり、まさにトップダウンで進められてきた。習近平国家主席は就任早々、中国の軍事・情報機関の再編成に着手、サイバー戦争に重点を置き、自国のサイバー能力を高めるために軍と民の融合を推し進めた。その結果、従来よりも優れた野心的な新しいツールと戦術がこの10年間で急速に生まれていった。例えば、中国のハッカーは強力なゼロデー脆弱性を他のどの国よりも悪用している。連邦議会でこう証言したのは、サイバーセキュリティ企業マンディアントのケリー・バンダリー部長だ。調査によると、中国はこうしためぼしい脆弱性を悪用した攻撃を2021年には2020年の6倍も実行した。2月17日、ハーバード大学ベルファーセンターのウィノナ・デソンブレ研究員は、中国のサイバー能力に関する議会証言で、中国の攻撃的なサイバー能力は米国に匹敵するか上回ると述べた。そして、中国の防衛的なサイバー能力は米国の多くの作戦を検出でき、場合によっては我々自身のツールを逆用することもあります。強力なツール、ダキシンはこの1年間における中国に関連する強力なツールのうちの一つに過ぎない。正規の接続を乗っ取り、通常のネットワークトラフィックの中に不正な通信を紛れ込ます。その結果、ステルス性を発揮し、インターネットへの直接接続が不可能な高度に安全なネットワーク内で、感染したコンピューター間とハッカーが通信ができるようにする。ダキシンを発見したサイバーセキュリティ企業シマンテックの研究者は、欧米の諜報活動に関連した高度なマルウェアと比較し、少なくとも2021年11月まで使用されていた痕跡を発見した。また、2021年2月には、プロキシーログオンと呼ばれるゼロデー攻撃で始まった、複数の中国グループによるマイクロソフトエクスチェンジのサーバーへの大規模なハッキング事件が発生。あまりにも大規模な攻撃であったため、外部の観察者には無秩序で無謀に見えるほどだったが、攻撃を調整して一体化させる中国の高い能力が示された。この猛攻撃によって、数万台もの脆弱な電子メールサーバーがあらゆるハッカーに解放されてしまう事態となった。同年5月には、前の電子メールサーバー攻撃から一転して隠密に進められた作戦で、中国の複数のハッキンググループが別のゼロデー脆弱性を利用して、米国と欧州の軍事機関、政府、ハイテク産業を標的にしたハッキングに成功している。中国の最高権力者たちは、サイバー能力の重要性を認識している。中国最大級のサイバーセキュリティ企業、チーホー360の最高経営責任者が外国で活動する中国人研究者を批判し、サイバースパイ作戦の対象となるソフトウェアのめぼしい脆弱性の戦略的価値を見つけるために、中国にとどまるよう要請したのは有名な話だ。それから間もなくして、チーホー360と少数民族ウイグル人に対するハッキング作戦との関連が明るみになった。その後、 中国では規制強化が相次ぎ、サイバーセキュリティ分野に対する政府の管理体制が強化された。ソフトウェアに脆弱性を抱える企業も含め、国家の安全保障、情報機関が何よりも優先されるようになった。中国には一党独裁モデルを反映した独自のシステムがありますと、ジョージタウン大学安全保障振興技術センターのアナリストダコタ・カリーは言う。中国のサイバー研究者は、かつて彼らが大活躍していた国際的なハッキングイベントや大会への参加を事実上禁止されている。ハッキングコンテストでは、世界トップクラスのセキュリティ研究者がテスラの電気自動車や iPhone、あるいは近代的な工場の創業を支えるヒューマンマシンインターフェースなどの普及技術のめぼしい脆弱性を発見し、悪用できるかどうかを互いに競い合う。数十万ドルもの賞金は、セキュリティ上の欠陥を発見し、それを修正するためのインセンティブになる。しかし、現在では、中国の研究者が国際的なハッキング大会に出場するには政府の承認が必要で、認められることはほとんどない。また、悪用を計画できるソフトウェアの脆弱性に関する知識も含め、すべての情報を政府当局に真っ先に提供しなければならない。優秀なセキュリティ研究者をこれほど広範に厳しく管理している国は他にはないだろう。政府への情報提供義務は、すべてのソフトウェアのセキュリティ脆弱性を最初に政府に報告するよう求める規制によって拡大された。その結果、中国当局は、防御的または攻撃的なハッキング作戦に利用できる比類ない知識を早期に得られるようになった。サイバーセキュリティ企業、クラウドストライクのアダム・マイヤーズ上級副社長は、すべての脆弱性調査は、中国政府に優先権があるプロセスを経て実施されます、という。中国政府はその研究や調査結果をどのように利用するのかを、自分たちで選択できます。調査内容の可視性を高め、そのすべてに有用性を見出せるのです。例外も一つある。中国のクラウドコンピューティング大手アリババの社員が、オープンソースのログ収集ソフト、Log4j の脆弱性を、最初に中国政府当局に報告せず、アパッチの開発者に報告したことがある。その結果、アリババは処分を受け、同様の行動を考える国民に対して、暗黙の警告を発した。中国の厳格な政策は、国外にも影響を及ぼしている。過去10年間、バグ報奨金モデルは、ソフトウェアのセキュリティ脆弱性を発見、報告することで報酬を得る研究者たちへ数百万ドルもの賞金を提供し、世界的なエコシステムを構築してきた。複数の米国企業が運営するマーケットプレイスでは、あらゆるテック企業が研究者に報奨金を支払う見返りとして、自社製品の詳細な調査の支援を受けてきた。米国企業のソフトウェア脆弱性を警告する中国のレベルは、トップクラスかそれに近い。2月下旬の連邦議会でジョージタウン大学のカリーは、ある米国の大企業が2021年、中国の研究者に対して400万ドルを支払ったことを明かしたと証言した。米国企業はこうした中国人研究者の参加によって恩恵を得ている。研究者がバグを報告すれば、企業はそれを修正できる。10年前に報奨金制度がブームになって以来、それが現状なのだ。だが、中国政府の統制が厳しくなるにつれ、この数百万ドル規模のエコシステムが、中国当局にソフトウェアの脆弱性を安定的に提供するようになった。事実上、資金は米国企業によって提供され、最初に報告を受ける中国政府にはコストが発生しない構図だ。研究者は脆弱性の情報を工業情報化省に提出しなければならない。という中国の方針は、国家にとって非常に貴重なソフトウェア能力のパイプラインを作り出しています、とカリーは言う。この政策により、政府は少なくとも400万ドル相当の研究を無料で購入できたことになります。ロボットハッキングゲーム。2016年、メイヘムと呼ばれる強力な機械が、米国国防先端研究計画局、 DARPA が開催するサイバーセキュリティコンテスト、サイバーグランドチャレンジで優勝した。フォーオールセキュアというピッツバーグの企業が所有するメイヘムは、ソフトウェアのセキュリティ脆弱性を自動的に検出したり、パッチを適用したり、悪用したりしてコンテストでの勝利を収めた。ペンタゴンによると現在、すべての軍でこのテクノロジーを使っている。メイヘムの能力を見た者全員が、守備と攻撃の両方の可能性を感じ、それは中国側の関係者もまた例外ではない。DARPA は2016年以降、同様の大会を開催していない。一方、カリーの調査によると、中国は2017年以降、少なくとも7回、ロボットハッキングゲーム大会を実施している。中国の学術界、軍、民間のチームはすべて、中国軍が監督する大会に集約された。公式文書には、ソフトウェアの脆弱性を自動的に発見することが、中国の国家目標に直結していると書かれている。ロボットハッキングゲームが始まった頃、チーホー360の CEO は、自動脆弱性発見ツールは中国にとって、死角のメースだと発言した。脆弱性を採掘する自動技術を使いこなす者が、ネットワークを攻撃し、防御する最初の機会を得られます。チーホー360は、完全自立型の自動脆弱性採掘システムを開発したと言い張り、この技術こそがネットワークセキュリティの決定だ、だと主張した。ロボットハッキングゲームは、中国の最高幹部が米国の成功を見て、それを素早く自分たちのものにできたという事例の一つだ。カリーは、中国は何度も米国のシステムを研究し、その優れた点をコピーし、多くの場合、その規模と範囲を拡大してきました、と話す。米中対立が21世紀の地政学的関係を定義するものとして機能し続けるにつれ、中国の指導者が当然のように新時代と呼ぶものにおいて、サイバー能力は非常に大きな役割を果たすだろう。商業的な競争から技術の進歩、さらには戦争に至るまで、あらゆるものに影響を与えるからだ。その新時代において習近平国家主席は、中国をサイバー超大国にすることを目標として掲げている。どのような角度から見ても、習近平はそれをやり遂げたのだ。以上、パトリック・ハウエル・オニールの報告でした。